健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院薬剤部奥津俊明先生です。
おはようございます、奥津俊明です。
奥津先生、はい、先週はお薬を知ろうその1というテーマで、お話をお聞きしました。
はい、
今回お薬を知ろうその2ということでですね、続いてお話をお聞きしたいんですが、
はい、
先週はその薬の、飲み合わせとかサプリメントとかいろいろいうことでお話をお聞きしましたが、
はい、
その続きでお話をお聞きしますが、薬が効くメカニズムということと効果と副作用、正しい服用の仕方、その辺がなんかこうまとめてちょっともう一度ご説明いただけますか。
はい、でまずですね、薬が効くメカニズムということなんですけども、まずお薬ね、例えば飲み薬を例にしますと、一回飲まれたお薬が体のどこをめぐってどのような効き目を出してどのように、排泄されていくかっていうのが大事です。まずはやはり、飲みますと腸で、ね、吸収されることが多いんですが、それが体に分布して、かつですね、肝臓という、ね、機能臓器で、代謝されます。で代謝っていうのは一般的には、アルコールの代謝とかねよく言いますけども、解毒したり、効き目をなくしたりするっていうのが代謝っていうんですけども、場合によってはその代謝の産物が効き目を出す場合ももちろんございますけども、そういった工程を経まして、体の効かせたい部分にですねお薬が届きます。でそれで、効き目が出た後に、最終的には体から排泄されるわけですけども、主にですね、排泄されるのは尿に排泄される場合が多いですね。そういった形で体の中で薬が、巡る旅をですね、しますので、そこによっては、それぞれの、個人差とか、年齢とか疾患とかそういったものを、考慮する必要が飲み方一つにしてもあると、言われています。
お薬を飲んで排泄までの間の時間っていうのはどのくらいだいたいかかりますか？
そうですね、これはですねお薬によって、千差万別と言いますか、大きく異なっております。
お薬の形態ですか、それとも種類ですか？
そうですね、形態ももちろんそうですし、お薬の成分自体によっても、違ってきます。はい、お薬で血中濃度っていうんですけど、血液の中にそのお薬の有効成分が溶けている、量というか、そういったものが大事になってきますので、効き目の短いようなお薬っていうのを、ずっと体に効いている状態にしたい場合は、例えば1日3回、飲んでください、それを毎日続けてくださいとか、そういった形になりますね。
毎食後服用とか食前服用ってありますけれども、それは時間にして食前食後どのくらいの時間のことを指してるんでしょうか？
はい、まずですね、食前に関してですが、だいたい食前と言いましたら食事の30分くらい前っていうことですね。
で食後は？
食後はですね、食事をとって30分の間ぐらいです。
すぐでも大丈夫ですか？
そうですね、基本的にはすぐでも問題はないです。結構30分後っていうことがよくね、食後30分とか言われるので、食事をとってから30分経って飲まなきゃいけないんですかとか聞かれることも多いんですけども、基本的には食後っていうものは食事を食べ終わってから、
空腹じゃなければいいという意味なんですね。
そうですね、お腹に物があってね、あれば、例えば胃を荒らさないですとか、あとは吸収がこう緩やかになるとかっていうことの効き目は、作用は出ますので、
じゃあ時計とにらめっこしなくてもいいということです
か？そうですね、一般的に食後っていうものに関しては大丈夫。ただですね、お薬によっては、食事の直前に飲んでくださいとか、そういった指定があるお薬も、ございます。で例えば一つですね、間違いやすい ですね、あの勘違いされやすい飲み方の一つに食感っていう飲み方があるんですね。
結構分かるようで分かんないです。
そうですね、
それはどういうふうに理解した方がいいんですか。
そうですね、食感というとあの人によっては食事をしながら途中で飲むっていうふうにね、うん、あの捉えられてる方もいらっしゃるんですけども
食事の間、
そうですね、食事中っていう言い方される方もいらっしゃるんですけど、基本的には食感と言いますと、まあ、食事をして次の食事をするその間ぐらい、まあ、通常ですと食事の後の2時間後ぐらいですね、食後2時間ぐらい後に飲んでいただく、お腹が空っぽの時に飲んでいただくと効き目がいいっていうようなお薬ですね。
毎食後服用という指示があった場合に1日3回なんですけれども、その2回しか食事しない方とか、あと1日あの最後の夜の分を忘れてしまったとか朝の分を忘れてしまったとかいう場合もあると思うんですが、どういうふうにしたらよろしいんですか。
そうですね、まずはですね、自分の生活リズムであらかじめそういうのが分かっている方の場合は、あの先生医師に、あらかじめ伝えていただけると医師がですね、お薬の種類とかを調節してくれる場合があります、うん、今は1日3回飲むお薬ですとか、場合によってはもうちょっと効き目が長いお薬で1日2回にするとかっていうこともできますので、うん、まずその時点で自分の生活リズムでちょっと朝は取らないんだけどとか、うん、そういったことをですね、あの受診した際に伝えていただけると、うん、そこでまずはそれに適したお薬にしていただけることもあるっていうのと、あとはまあ実際お薬いただいて、今はおっしゃられたあの1日3回のお薬、ね、食事取らないことがあるとかっていうのなんですけども、まあ、通常のお薬の場合はだいたい食事取らなくても、飲んでいいお薬っていうのが多いです、うん、場合によっては食事を取らなきゃいけないっていうこともあるんですけども、なのでそういった方の場合はあのその食事にとらわれないである程度決められた時間ですね、うん、まあ、朝方の時間とお昼で夕食後ぐらいの時間っていうことで、飲んでいただくっていう形が一つ、あります。なのでただまあその時もですね、できれば、軽く、まあ、クッキーとかそういうの1枚でもつまんでいただければ食後のお薬の場合はいいですし、お水に関しましても、まあ、コップ1杯ぐらいですね飲んでいただくのが望ましいと言われています。
忘れた場合はどうしたらいいんですか。
あ、忘れた場合ですね、まあ、飲み忘れに気づいたっていうこと、まあ、よくあるかと思います、はい、まあ、実際、1日3回のお薬とかってお話伺うと、だいたいお昼飲み忘れたり外出して飲めなかったとかいう場合も多いんですけども、はい、飲み忘れた場合はですね、これもお薬の種類によって、必ず守っていただきたいお薬っていうのももちろんございます。あの例えば、血糖値をですね下げるお薬で食事の前に飲んだりとかするお薬の場合は食事取らないときは飲まない方がいいですしっていうのはあるんですが、基本的に飲み忘れに気づいた場合ですね、それに関しては、気づいたのがですね、近い時間ですね、まあそれほど時間が経ってない場合はその時に、まあ、お水で飲んでいただくっていうので大丈夫かと思います。ただあの次に飲む時間が迫ってきてるとか、うん、そういう場合はですね、やはり1回スキップしていただく方が安全ですので、うん、まあ、お薬の種類にもよるんですけども、あの例えばまとめてあの前飲み忘れちゃった分を次に倍飲むっていうのはとても危険なので、それは避けていただきたいと思います、う
ん、あとちょっと2つ質問したいんですが、1つは薬を飲むときにですね、あの水じゃなくてお茶とかジュースとか場合によってはお酒とかで薬飲んじゃいけないのかっていうことと、もう一つ一般薬あのであのその薬をいろいろ飲んだりもしますよね。その辺のこうバランスっていうことについてはいかがですか。
はい、ですね、まずお薬の飲み方で、まあ、何で飲むかという話なんですけども、基本的にはお水もしくはぬるま湯で飲んでいただくことが、推奨されています。まあ、だいたいぬるま湯というと37度ぐらいとか、まあ、それぐらいの温度になるんですけども、あの例えば、お水じゃなくて、コーヒーで飲むとか、そういったものになると、やはりお薬によってはですね、相互作用、飲み合わせの問題が生じてきます。あとは、例えば 血圧を下げるお薬を飲んでいる方で、まあ、一部のそういったお薬の中ではグレープフルーツジュースと一緒に飲むと、まあ、薬が効きすぎてしまう、まあ、もう2倍3倍の飲んだぐらい効いてしまって血圧が下がりすぎて危険というものもございます。で、まあ、お茶はどうなのかっていうことでね、よく聞かれる場合がございます。昔はあのお茶に入っているタンニンという成分が、まあ、鉄剤にあの悪影響があって、そう、効き目が減っちゃうっていうことは言われてたんですけど、今はそこまで、そのことには言われてはなくて大丈夫だろうとは言われてるんですけど、まあ、お茶もカフェインに、ね、入っておりますので、そういった面を考えると基本的にはお水か、ぬるま湯ですね、はい、で飲んでいただくのが好ましいかと思います。
お酒はとんでもないことですね。
そうですね、お酒飲まれるとやっぱり、肝臓の機能にも影響してますし、効き目がすごい強くなってしまったりする場合がありますので、これは絶対やめていただきたいと思います、
あと最後になりますが、お薬の、活用術というか、アドバイスをまとめてちょっとしていただけませんか。
そうですね、まあ、お薬の、
まあ、全般として、
全般ですよね、まあ、今ですね、やっぱりセルフメディケーションって言われているように、まあ、ご自身の健康は、まあ、ご自身でこうなるべく管理して、気を使って、まあ、ちょっとした、風邪とかそういったのはご自身である程度お薬で、ね、治したり、サプリメント飲んで健康に気遣ったりっていう時代ではあります。ただ、まあ、今お話ししたようにですね、基本的な、飲み方とかそういったものっていうのは、守っていただきたいですし、またもしそれでわからないことがありましたら、まあ、町の薬局でも、構いませんし、まあ、病院の薬剤師でも構いませんので、そういった薬剤師にですね、気軽にぜひ相談していただいて、まあ、こういった、サプリメント飲んでるんだけども、こういった薬大丈夫かとか、まあ、ちょっとした健康相談からやはり、聞いていただけるといいかと思います。
今日はお薬を知ろうその2というテーマでお聞きしました。
健康生活応援番組、生き生き時計。この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールはメールアット調布 FM.com mail@chofu-fm.com。 お便りお待ちしております。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。今日のゲストは薬剤部奥津俊明先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。